お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第一ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一ペテロの手紙2章5節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一ペテロの手紙2章の学びをしていますが、2章の5節。あなた方も生ける石として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。あなた方も生ける石として、と書かれていますが、私たちはどのような点で生ける石なのでしょうか。それは私たちが神の御言葉によって新しく生まれ、神の子供とされることです。第一ペテロ1章の23節でペテロはこのように述べています。新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいと書かれていますが、あなたは生ける神の御子キリストですと告白した後、主イエスが彼に、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てますと言われたことを思い出されると思います。また16章の16節。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。そして18節。では私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれには打ち勝てません。ペテロという名前は岩という意味です。主イエスは彼に実際には次のように言っておられたのです。あなたは小さな石、砂利になる。でもこの土台石、キリストの上に私は自分の教会を建てる。主イエスは土台石です。そして私たちはペテロがそのように理解していたことを知っています。なぜなら彼は、あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさいと言っているからです。ちょうどシモン・ペテロが小さな石の一つであったように、あなたもこの霊の家に築き上げられる小さな石の一つなんです。私たちが新しく生まれ、神様の子供になるとき、私たちはこの神様の建物に組み込まれていきます。エペソ人への書簡を振り返ってみれば、パウロもまた、この建物の説明を使っていることがわかります。エペソ人への手紙2章の19節から22節で、パウロは次のように述べています。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも希流者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって、組み合わされた建物の全体が成長し、主にある聖なる宮となるのであり、このキリストにあってあなた方も、共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのです。今日神様は宮を建てておられます。それは生ける宮です。 罪人として主のところに行き、主の上に落ち、主の上に憐れみを求めて自分を投げ出した者たちは救われました。そして主は私たちをご自分が土台石の上に立てておられる生ける宮の一部としてくださいます。この生ける宮の土台石はキリストご自身なのです。そして聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと書かれています。この書簡はもう一つのものを私たちに示してくれます。それは聖なる祭司職の描写です。すべての信者は生ける石であり、すべての信者は祭司です。私たちは聖なる祭司であり、もう少し後ではペテロは第一ペテロの2章の9節、王である祭司とも言っています。祭司として私たちはイエス・キリストを通して神様に喜ばれる霊の生贄を捧げるべきなのです。ですから私たちは霊の生贄として神様に賛美を捧げます。また主へのあなたの献金は霊の生贄です。なぜ人々はお金は霊的ではありえないと考えるのでしょうか。すべてはお金がどう使われるかにかかっているのです。それにあなたは神様に自分自身を捧げることができます。それが霊の生贄です。第一ペテロの手紙2章の6節。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。これはイザヤ書28章16節からの引用です。そこにはこのように書かれています。だから神である主はこう仰せられる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎のたっとい頭石、これを信じる者は慌てることがない。この石はキリストの象徴です。聖書はこの事実をとてもはっきりと示しています。第一ペテロ2章の7節。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって。したがってより頼んでいるあなた方にはたっといものですと書かれています。信仰によってより頼んでいるあなたのためにキリストのたっとさがあるのです。そやな、あの漁師であったシモン・ペテロが、たっといというような気品のある言葉を使うのは、とても面白いと思います。どんな時でも、ペテロがキリストのこと、キリストの血のこと、あるいはどんな部分であっても、主について話す時には、このたっといという言葉を使うのです。しかし聖書はまた厳格に、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったと述べています。第一ペテロ2章の8節。つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。これはとても重要な聖書の箇所です。これは詩編118編の22節からの引用です。そこにはこのように書かれています。家を建てる者たちの捨てた石、それが礎の石になった。エルサレムにソロモンの神殿を建てていた時に遡る一つの言い伝えがあります。第一列王記6章の7節には、 神殿の実際の工事について次のように書かれています。第一列王記6章の7節、神殿は建てるとき石切り場で完全に仕上げられた石で建てられたので、工事中土や斧、その他鉄の道具の音は一切神殿の中では聞かれなかった。ご覧のように石は石切り場で正確な寸法に仕上げられていました。そして切り出された石が工事現場に着いたとき、そこでは土の音はしなかったのです。そこではただ寸法通りに作られた石をはめるだけでした。さて、言い伝えですが、神殿の建設プロジェクトの始まりの時に、とても大きくて立派な石が石切り場から運ばれてきました。でも建設に携わっていた者たちは、その石をどこにもはめ込むことができませんでした。そこで彼らはその石を脇に動かしました。その石が邪魔だったので、そのうちに彼らはどんどん届けられる他の石のために場所を作ろうと、その石を丘の崖っぷちから下に落としてしまいました。そしてその石のことは忘れてしまったのです。ついにすべての石がはめるべき場所にはめられ、彼らは石切り場にメッセージを送りました。石杖の石を送ってくれ。建物はその石杖の石以外は終わっていました。そしてついに石切り場から返事が返ってきました。石杖の石は一番初めに送ったぞ。それで彼らは思い出しました。ああ、俺たちが丘の向こうに転がしてしまったあの石だ。そこで彼らは大変な苦労をしてあの石を丘の上に引っ張り上げたのでした。彼らはその石がその場所にぴったりはまることに気づきました。もしもこの言い伝えが正確であるなら、この説を確かによく説明しています。建てる者たちの捨てた石が石杖の石になったのです。石はもちろん主イエス・キリストの姿です。主がこの世に来られたとき、主はご自分の民によって拒絶されました。ヨハネ一章の十一節にはこのように書かれています。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。主はその当時に拒絶されただけでなく、あなたも今日、キリストを拒絶する世に生きています。この世ではクリスマスは祝いますが、イエス・キリストは拒否されています。今日、主イエス・キリストはあなたにとってたっとい救いの岩であるか、つまずきの石であるか、どちらかです。さて、次の節ですが、私たちはクリスチャン生活がキリストのうちにあるところの、その人の地位にふさわしいものでなければならないということを明らかにする聖書の箇所にやってきました。そして私たちはその生活を生きるまでは正常なクリスチャン生活を送ってはいないのです。第一ペテロ2章の9節、しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。ペテロはいくつか私たちについてとても素晴らしいことを言っています。私たちは選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民なのです。神様に選ばれたあなたは妙な人ではありません。神様の民は変わったやつであったり、変人であったり、精神病院に行くべき人間であるべきではありません。 一部の人たちは独特であるということはそういう意味だと思っています。しかし私たちは神様に特別に愛された、また選ばれた、神様の所有とされた民なのです。さて、キリストにある私たちの4つの地位について一つずつ見てみたいと思いますが、まず一つ目は、私たちは選ばれた種族です。旧約聖書の中で神様はイスラエルをご自分の民として選ばれました。そして聖書の中には二つのグループの選ばれた民がいます。選ばれた国民と呼ばれているイスラエルの民と、選ばれた国民または選ばれた民とも呼ばれている教会です。今ペテロが自分の民、ディアスポラであるローマ帝国中とそれを超えて散っているユダヤ人クリスチャンに手紙を書いているということを念頭に置いてください。彼は実際次のように言っているのです。今は確かにあなた方は選ばれた種族には見えないが、本当はあなた方は選ばれた種族なのです。あなた方はキリストのところに来たので、選ばれた種族です。ちょうどイスラエルの子らが選ばれたのと同じなのです。御国の鍵は教会に与えられました。そして今日私たちは福音を述べ伝えるべきです。なぜなら教会は選ばれた器であるからです。この誉れは信者たちに与えられました。それはまるで神様が素晴らしいメダルをあなたのために作ってくださったようなものです。そのメダルにはあなたは選ばれた種族であると刻まれているのです。私たちの時代に、この地上の特定の人々を、イスラエルの失われた十部族と一致させようとして、いくつもの虚しい試みがなされてきました。ジプシーがそれであるとか、モルモン教徒だとか、アドベンティストだとか、あるいはおそらく一番よく意見を述べている英国のイスラエルグループが失われた十部族だとか言われています。まあもし彼らがイギリスとアメリカにイスラエルの失われた十部族が定住したと証明できたとしても、だから何を証明したというのでしょうか。神様は一時的にイスラエルの国を脇に置かれ、今日神様は新しいことをしておられます。神様はユダヤ人からも異邦人からも選ばれた種族を、すべての国語、すべての国、そしてすべての民から呼び出しておられるのです。そして彼らは教会の中で神様との新しい関係に携え入れられています。私たちがキリストのところに来たという言い方をしますが、主はご自分が私たちを選ばれたと言われます。ヨハネ15章の16節には、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのですと書かれています。このことを知るのは素晴らしいことです。私たちが主が自分を選ばれたのだから、主が自分のために責任を取ってくださるというとき、私たちは決して不遜な言い方をしているのではないのです。私たちは主のものなのですから、主に責任があるのです。キリストにある私たちの二つ目の地位は王なる祭司です。旧約聖書では神様は何よりも最初にイスラエルの民全体をご自分の祭司とするために選ばれました。私は千年王国ではイスラエルの民全体がこの地上で祭司になると信じています。ところが彼らは罪を犯し、そこで神様はその国の中から一つの部族を選ばれました。祭司はこの一つの部族の出身でした。今日この地上には神様が認知される祭司職は一つだけを除いて他にはありません。今日主イエス・キリストにある一人一人の信者が祭司なのです。 イスラエルは以前には祭司でしたが、今日教会が祭司なのです。私が牧師をしていた時、あなたはカトリックの祭司であると題したメッセージをしました。もちろんこの場合のカトリックという言葉は普遍のという意味です。その意味で一人一人の信者は普遍的な祭司であり、すべての信者が神様に近づく道、アクセスを持っています。私たちはキリストのものですから、神様の御臨在の中、最も聖なる至聖所に入ることができるのです。ここでシモン・ペテロは、私たち信者は王なる祭司のメンバーであると教えています。私たちは王である方の子供なのです。この書簡の少し後に、主の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられると書かれています。なんという素晴らしい特権が私たちには与えられていることでしょうか。キリストにある私たちの三つ目の地位は聖なる国民です。イスラエルの国は振る舞いにおいて決して聖なるものとなることはできませんでしたし、教会もそれは同じことです。イスラエルの失敗も教会の失敗もひどいものです。それでも私たちは主との関係において聖なるものなのです。なぜならキリストが私たちの義であられるからです。もしあなたが神様の御前に何らかの立場を持っているとしたら、それはあなた自身のうちにはありません。キリストのうちにあるのです。今日私たちは主のうちにあって完成されているということ以上に素晴らしいことを考えつくことはできません。今日私たちがこの世にある新しい国である聖なる国民のメンバーとなることは何という特権であり喜びでしょうか。キリストにある私たちの四つ目の地位は神の所有とされた民です。私たちは買い取られた民、神様ご自身の所有の民なのです。私たちは神様のものです。ですからこの世には新しい国があるだけでなく、神様のものである民がいるのです。このことは私たちが妙な振る舞いをしたり、おかしな行動を取るべきであるという意味ではありません。この書簡で見てきたように、キリストの贖いの働きには、主が血を流されることが不可欠でした。そして今主はまさにご自分の民を持っておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は苦しみは分離を生み出すというテーマで、第一ペテロの手紙2章5節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。